Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは辺境作家の高野秀幸さん。著書アジア道動物紀行、ベトナム、奄美、アフガニスタンを踏まえつつ、道動物探索への思い、そしてそこから見えてくるこの地球の姿についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
高野秀幸、1966年生まれ。早稲田大学探検部当時執筆した幻獣無弁部を終えでデビュー。タイ国立チェンマイ大学講師を経て辺境作家になる。誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをやり、誰も書かない本を書くがモットー。2006年早稲田三条青春期で第1回酒飲み書店員大賞受賞。アジア新聞屋台村と怪獣記で本の雑誌が選ぶベスト10、2年連続ランクイン。著書多数、最新刊は講談社から出版のアジア道動物紀行、ベトナム、奄美、アフガニスタン。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは辺境作家の高野秀幸さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
講談社からアジア道動物紀行、ベトナム、奄美、アフガニスタンが出版となっています。この本ではアジア各地にいるという道動物ユーマを探し求める、まあ、旅の顛末がスリルありユーモアありで綴られているんですが、早速お話をお伺いする前に、まず基本的なことから教えていただきたいんですけど、はい、道動物のことユーマ、UMA と呼ぶようなんですが、これは何かの略称ですか？
未確認不思議生物、アンアイデンティファイドミステリアスアニマルっていう、全然科学的でない
、ね。あ、じゃあ、UFO の、UFO みたいな、そういう感じ、その、アンアイデンティファイド、まあ、UFO はフライングオブジェクトですけど、それがミステリアスアニマル。アニマル。あ、すごいわかりやすいですね。
これ日本人のが作ってたんですよ。
あ、そうなんですね。なるほど。あ、道理でわかりやすい感じですね。まあ、未確認、不思議動物。まあ、イコール謎の動物みたいな。
そうですね。
いう感じですかね。
まあまだ科学的に分かってない未知の動物。
うんうんうん、なるほどね、でもね、その未確認ということで言うと、その何をもって未確認とするかみたいな、結構広いじゃないですか。
そうですね。
ね、かなりざっくりした感じなんですけど、その中でその高野さんが定義する UMA、未知の動物っていうのはどういう定義になってきますか？
あくまで探求したら科学的に確認ができるかどうか、科学的に確認ができる、でもまだ確定はしてない動物だと思ってて、要するにこう見つけて手で触って捕まえることができる。
あーはーはー
で、人によってはあの宇宙人とかね、はいはい、心霊現象とか、うん、そういうものも含める人がたくさんいるんで、
はーはーはー、
そういうものは、
一応除外。
除外。
なるほど。じゃあ、ちゃんと捕獲できて、その存在が、こう、手で触れるような感じの、
そうですね、
ものが、高野さんの定義する、まあ、UMA。
そうですね。
未知動物。じゃあ、それが、まあ、定義されれば、アンアイデンティファイドではなくなって、そう、ということになる。
正体はいろいろあると思うんですよ。例えば、巨大化したウナギだとか、あと、昔絶滅したのが、まだ生き残ってた恐竜の生き残りみたいなのもあれば、まあ、新しい動物の新種であるとか、うん、まあね、正体はいろいろあるかもしれないっていう。うん、
まあそれが実態があればと。
そうそうそう。い
うことですね。
そうですね。
なるほどね。でもそんな、ユーマーね、じゃあそういった、まあ高野さんの定義するユーマーとしての、まあそういったものっていうのは、情報的には、こう、世界中でどのぐらいあるもんなんですかね。
これがもう僕にもさっぱりわからないんですけども。
っていうのはすごく多いってことですか？
もう数えきれないぐらい。
数えきれない？
あって、もう年々増えてるんですよ。
ちょっと待ってください。年々増えている？
増えてるんですよね。
増えている。
もうインターネット時代になって、うんうん、どっからでも情報が発信できるようになったでしょ、
うんうん、
そうすると誰かが一人こう報告すると、はい、もうそれがまた新しいの出ましたっつって
新種出ましたって、
でそれをまた全部集めてるこう、はい、マニアみたいな人がいるんですよね、
うんうん、
そうするとすごいですよね。
なるほど。じゃあ加速度的に。
加速度的ですよね。もうアメリカだけでも50を超えてるんじゃないか
と、ね。ええー。本当ですか。で、それがまたどんどんどんどん日々、あ、また出ましたみたいな。
そうですね。
本当ですか。そうか、じゃあね、その捕獲作業もかなり大変なことになって
くる。捕獲はしてないけど産んでるっていう。
そうですよね。そうか、そうか。そんな中で、でも代表的なものがいくつかあると思うんですけど、どんなものがあるんですかね。
有名どころだと昔からあるネスコのネッシーとか、
はい、 あ、 ネッシー、
あれはもう普遍の、
うん、もうね大横綱みたいな、
ね、そうですね、
いう感じですか、
未だに探してる人いますからね。あとはまあヒマラヤの雪男、うん、イエティとか、
あ、はいはい、
イエティの親戚とも言われてるアメリカのロッキー山脈にいるビッグフットとか、うん、まあ、
はい、
そういうのはメジャーですよね、未だにね。
なるほど。高野さんが実際に探したことがあるものって、例えば有名どころでは何かあるんですか。
アフリカのコンゴにいる、はい、モケレムベンベ。
ムベンベ。
ええー。
ムベンベ。
まあ僕らは略称でムベンベって言ってますけども。うん、
モケレムベンベ。
ええー、それもネスコのネッシーみたいなやつですね。
うんう
ん、ジャングルの真ん中にある湖で生きてるんじゃないかっていう。
うん、そういうなんか恐竜みたいな。
恐竜みたいなイメージですよね。
ああ、そうです
か。も首も尻尾も長くって。
ムベンベ。
ムベンベ。
そうですか。これは探しに実際に行かれて。
まあこれがスタートみたいなもんで。
あ、そうなんですね。
まあ僕が大学時代に、はい、探検部っていう、まあそういうアナクロなサークルにいたんですけども、まあそこで、まあその話を聞いて、
うんうんうん、
じゃあみんなで探しに行こうと。
じゃあ大学の探検部で、ムベンベ、探しに。
そうですね、探しに。
おー、行った。
そうですね。
そうですか。成果というのはどんな感じだったんですか？
いや、成果というのはまあ見つからなかったわけですけども、見つかったらすごいことですね。
まあそうです、そうですよね。
ただそこは本当にまあ、当時まだ研究者もジャーナリストも全然入ってなかった場所だったんで、
はいはい、
もう全然わかんないんですよね、情報がないんで、
うんうんうんうん、
でもうとにかく行ってみて、するともう人が入ってないもんですから、もう野生動物がたくさんいるんですよね。
あ、はあ、はあ、はあ、じゃあムベンベはまあいなかったけど、他の珍しいものいっぱいいるみたいな。
そうですね、湿地帯なのにゴリラが住んでるとか。
はい、
でそれも湿地帯のゴリラっていうのは、
うん、
今まではそんなのいないって言われてたんですね。ゴリラは水が嫌いだっていうことになっとされてて、
はいはいはい、
で僕ら行って、うん、ゴリラ湿地帯でも住んでるっていう。
じゃあある意味その新しいゴリラ発見みたいな部分ですよね。
ゴリラのまあ新しい部分を、
うん、
まあ見つけたっていうか確認したんですけど、
うん、
まあ信じてもらえなかったですよね、研究者の人たちにも。
あ、なるほどなるほど。
そう、なんかの間違いじゃないかっつって。でその後で何年かして兄弟のチームが、
うん、
近くの場所に行ったら、同じようなゴリラを見つけて、
あ、やっぱいるぞと。
新聞になんか発見つって、だから言ってたじゃんって、もう言うんです、思ったんです
よ、ね。俺たち先に行ったよっていう感じだけど。
全然ね、信じてくれないんですよね、本当に。
そうですか。まあでも、それもある意味、新発見ね、そこで。
そうですね。
してたんですよね。そうか、そう。ちなみにですね、その、未知動物であるユーマが、その、まあ、実際に発見されて、
ええ、
その未知で亡くなった、その確認動物になったっていう例はあったりするんですか？
まあ、それはたくさんありますよ、ね。
たくさんある。
今、動物園にいる動物なんかは、
はい、
まあ、大体が、昔はみんな未知動物ですから。
ああ、そうですか。はい。
まあ、ヨーロッパ人にとっては、はい、キリンとか、サイとか、ね、
うんうんうんうん、
カバなんていうのは、
うんうん、
ね、みんな、謎の動物で。
ああ、まあ確かに、それはパリには自生してないですよね。まあそうですよね。
野生でいないですからね。
そうですよね。
ゴリラなんかも、本当に19世紀ぐらいまでは、ビッグフットとかイエティみたいな怪獣だと思われてたのが、
うん、え、ゴリラが？
ゴリラが。
え、そんな最近までそういう謎の生物状態？
謎の生物状態ですね。
あ、本当ですか？
で、とにかく人を見つけたら襲ってくる巨大な猿がいるとかっていう、うん、キングコングのイメージですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、まあ迷信だろうとかって、うん、真面目な人たちは言ってたんだけども、うんうん、実際いたわけですよね。
ああ、なるほどね。それが19世紀ぐらい。そうなんですね。そうか、じゃあそういったものも結構いると。
あと、小人カバなんていうのも、19世紀になって、で発見されたんですけども、
うんうんうん、
小人カバがいる ていう情報を見つけた人と、うん、さっき言ったコンゴにムベンベっていうのがいるっていう情報を見つけた人って同じ人なんですよ。うん、
お
で、同じように扱ってるわけですよ。
あ、ネタ元一緒
一緒なんですよ。
一緒
一緒なんですよ。
おうおう、
で、小人カバは本当に見つかって、彼を持って帰って、まあ商売にしたんですよね。で、ムベンベは見つからなかったっていう。
ああ、じゃあ、ムベンベはただ見つかってないだけかもしれない。
そう。
じゃあ、まだ残念ながら見つかってないだけ。
かもしれない。
かもしれない。そうなんですね。そうか、そうか。そうなるとね、いよいよやっぱりちょっと探してみたくなるという感じになってきますよね。うん、ちなみにですね、その高野さんは、そのユーマーハンティングはもうね、キャリアとして20年以上になってらっしゃるかと思いますが、
はい。
そうすると、高野さんは、今までユーマー、ザクザクですね、もう。
ザクザク。
もう発見しまくりですよね、そうなるとね。
のはずなんですけどね。
はずでも情報的にはいろいろ、まあ、その、新眼はともかく、いろいろあるわけです
よね。そうですね。まあ、情報はありますけれども、
うんうんうん、
まあ、行って何かいたというのか、
うんうんうん、
見たっていうのは、トルコにジャナワールっていう、まあ、怪獣がいて、まあ、これも結構メジャーなんですけども、はい、まあ、それを探しに行った時に、
はい、
そう、やっぱり湖に住んでるんですよね、
はいはい、
で、湖を周りをぐるぐる回ってたんですけども、で、やっぱりないんじゃないかとかって帰ろうとしたら、湖のその水面のところになんか巨大な物体がこう浮かびかけてるみたいな、
うん、
ふわふわしてて、
はい、なんだそ
れ、いや、なんだとかつって、で、ビデオ持ってたんで撮ってたんですけど、
はいはい、
もう全然わかんないんですよね。ただ、とにかく、でかくって、なんていうのか、10メートル四方の人工芝が、こう、浮き沈みしてるような。
そんなでかいものが。
でもそこには、あの、草も生えてないし、
はいはい、
そんな大きい魚もいないんですよ。なんだか全然わかんないんですよね。で、まあその日はもう夜になっちゃったんで、次の日行って調べたんですけども、すごい深いところで、まだやっぱり何もないんですよ。で、そのね、映像をいろんなトルコの、トルコや日本の研究者に見せたんですけども、なんだかさっぱりわからないと。
でもその映像はあると。
ある。
じゃあちょっとね、これがまた誕生になるかもしれない。
なんですね。
そうか、じゃあそれはかなり、こう、もしかしたら一歩手前ぐらいまで行ったかもしれない事例と。
そうですね。
いうことですね。そうか。Let's get knowledge with fun. さて、先ほどのパートではそのユーマに関する基本的なことは、お返したんですが、次はこの本についてお返ししていきたいんですけども、はい、アジア未知動物機構ベトナム奄美アフガニスタンというタイトルになってますが、この本で探しているのは、まあね、地名ベトナム奄美アフガニスタンとありますが、どんなところのどんな動物という感じになりますか？
まあ三者三様で、
はい、
特に共通点があるわけでもない、うん、ないんですけども、
うん、じゃ最初まあじゃあベトナム、
ベトナムはあのフイハイっていう、
フイハイ、
まあエンジンみたいな小さい二本足で歩く、
うん、
そういうのがいると、
猿みたいな、
猿みたいな、
はいはいはい、
作家の船戸与一っていう人がいまして、はい、まあ、僕 の、 その探検部の大先輩に当たるんですけども、うんうん、その人があのベトナムの少数民族のところに取材に行ったら、
はい、
地元の人からそういうものがいると、
うんうん、
で3日いれば見られるって聞いたって言うんですよ。
簡単ですね、またね。
簡単なんですよ。
3日いれば見られる、おうおう、
でも船戸さんは、俺は猿なんかに興味はねえって言って、あの、全然関心示せないんですよね。ただ、で、僕に教えてくれて、
はい、
で、それすごいじゃないですかって言ったら、そうかみたいな、
ね。でも、そのくくりとしてはユーマなんですよね。
いや、だって日本足で歩いてるんですよ。そんな猿いないですから。
ああ、そうですよね。全然じゃあ、それ不思議な謎の生物。
のはずなんです
よ。だけど3日いれば見られるという情報もある。
そう。で3日いれば見られるってさすがにね、まあ僕も常識人ですから3日は無理だろうと思ったんですけど、はいはい、1、2週間行ったら見れんじゃないかなと思って
まあね、あの何倍かすればみたいな、
はいはい、行ったんですよね、
はいはいはい、
でまあ行ってみたらかなりこう妖怪っぽいもので、
うん、妖怪、
はい、向こうへ現地で聞いたら、うん、それはバナ族っていうその少数民族たくさんいる中で、
はい、
その民族しか見れないんだって。
で、バナ族の方しか見れない。
で、他の民族見れないんですよ。だから君たちも無理って言われて。 衝撃なんですよ、
ね。なるほど。おえでも、その、フニハイの方で、あなたバナ族だから見せてあげるって出てくるわけじゃないですよね、多分ね。
いや、出てこないです
よね。出てこないですよね。ね
まあ、結局、妖怪っぽいんだけども、うん、もう、未知動物と妖怪って、区別がつかないことがよくあるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、うん、ねじゃあちょっと、未知動物を探すように、うん、やっぱりちゃんと探してみよう。で、人に話を聞いて検証していったんですけど、聞いていくと本当に面白いんですよね。別に妖怪みたいなもんだけども、みんながそれを恐れて何とかしてるとか、敬ってるとかっていうのはなくって、いや、あれは動物だってみんな言うんですよね。
おー、ほうほう。そうか、感覚としては本当に実在のものという。そうそう、
実在のものってなって、で、今でもちょろちょろ出てきて、
なんかやるぞ。
ね、村で、初めて電気が来た時に、町からエレキバンドを呼んで、で、宴会をやったと、で、その後みんな酔いつぶれて寝てたら、なんかね、謎の動物が出てきて、エレキを弾いてたとかね。
ギター弾いちゃうんですか？
新しいもん好きみたいですよね。
ギター弾けるんだ。
すごいでしょ？
すごいですね。それはすぐ会ってみたいな、それはな。
それもね、なんかその話してくれる人が、別に普通の村の30ぐらいの、パッとしない青年だったんですけども、まあこういうことがありましてっていう。
いや、淡々と。
淡々、すごく淡々としてるんですよね。
じゃあね、昨日ちょっとうちの犬がみたいな、そういうの同じノリで。
同じですね。
ちょっとギター弾いたんですみたいな。そうなんですね。それがベトナムフィハイ。それから、奄美。
奄美はですね、これは探し、もともと探しに行こうと思って行ったわけじゃなくて、で、まあ、自転車で東京から沖縄へ行くっていう、まあ、思いつきの旅を してたことがあって、はいはい、その時に奄美にも寄ったら、まあ、検問っていう、そういう、まあ、やっぱり妖怪みたいなもんですけれども。
検問。
まあ、沖縄にキジムナっていうのがいて、まあ、両方とも同じようなものらしいんですけれども、大きなガジュマルの木に、こう住んでる精霊というのかな
と。じゃあ本当なんか妖怪のような括りの
もの。そうですね。で、まあそういう話は僕も本で読んでて、好きだったんで、で、地元の人たちとに話聞いてると、町の人は、ああ、そんなのがあったね、みたいな、もう感じになってきてるんですけども、ちょっとその外れの方に行くと、ああ、なんとかのね、どこそこの集落の校長先生が何年か前に見つけて、で、写真撮ろうと思ってカメラを撮りに家へ帰ったんだけど、またその戻ってきたらもういなかったらしいとかね、とは言ってんですよ。
かなりリアリティのある。
リアリティありますよ。だって、幽霊とか妖怪とか精霊見て、カメラ撮りに打ち返る人っていないでしょ、やっぱり。
そうですね。
それはやっぱり新しい昆虫を見つけたとか、なんかそういう時の態度にすごく似てますよね。
はいはいはい。しかも校長先生。
校長先生。
もうね、地位もあるような、そうそうそう、立派な方が。そんな、かなりリアリティのある話が。検問。あったわけですね。
あるんですよね。
あるあるあるそうか、じゃあこれもね、なんか本当に神話的な話かと思いきや、
違うんですよね。
違う。部分があって、それが日本にもあるということですね、奄美。
ですね。
で、アフガニスタン。
はいはい、
はい。アフガンはどうなんですか？
これは、全然妖怪っぽくないんですけれども、もともと、共同通信の記者が日本に報告したっていう。
共同通信の記者の方？
そうなんですよ。
すごいオフィシャルじゃないですか。
オフィシャルなんですよ。ペシャクパラングっていう。
ペシャクパラング。
これアフガニスタンの言葉で、ヒョウネコっていう意味らしいんですけども。
ヒョウネコ。
ヒョウみたいな猫っていう。
なんかすごいイメージ湧きますね。
で、大きさ、ほんと大したことなくて、猫より一回り大きいぐらいなんだけども、人を襲うっていうんですよね。
人を襲う、ちょっとこれ穏やかじゃないですね。
それで、アメリカがアフガニスタンに侵攻した後に、突然現れて、で、1年か2年ぐらい、なんかその地域を恐怖のどん底に陥れたっていう。
でも、アメリカのアフガン侵攻って、つい最近というか。
2001年ですよね。
ね、ですよね。21世紀の話じゃないですか。そんな最近に出てきた
話なんですよ。
ペシャクパラング。あら、ヒョウネコ。
これが面白くてですね、その地元の人たちに話聞くと、そんな動物はね、いなかったって言うんですよね、前は。
かつてはいなかった。
いなかった。で、そのアメリカ侵攻後に現れたからって言っ て、
ほうほうほう、
でいろんな説があって、うん、そのタリバンの兵士があの戦争に負けて、その死体でゴロゴロ殺されて転がっていったところで、
うん、
で、あの家畜で飼われてた猫がそれを食べて巨大化した、
うん、
で凶暴化したんじゃ、したんじゃないかとか、
ほうほうほうほう、
あと、
う
ん、アメリカ、米軍が、あの、はい、ね、住民を脅すために放った特殊動物なんじゃないかとかね。
はいはいはい、
そう言ってるんですよね。あの地元のあの、医者のね、先生とか、ね。
え、お医者さんが。
お医者さんもね、そういう説が ありますけど、どう思いますって言ったら、うん、その可能性はあるって、ね。
え、可能性はある
って言うんですよ、
ね。お医者さんが。あら。ねえ、そんな知的レベルも高いような方が。
そうなんですよ。
ちゃんと真顔で言うわけですよね。ええー、そうですか。ペシャクパラング。
ペシャクパラング。
ららら。いや、でもね、そういったものに、高野さんご自身が実際巡り会えたかどうかというのは、ね、この本、読んでいただきたいという部分ではあるんですけど、
ね、
どう、その天罰はどうなったのかということなんですけど、まあ、今回の旅を通じて、特に印象的だったことっていうのは、なんかありますかね。
さっき、あの、世界中で未知動物がどんどん増えてるっていう話もしましたけども、うんうんうん、
はい、
やっぱりあの人間はそういうわけのわからないものっていうのが必要なんじゃないかなっていう気がしましたよね。
未知のものが必要。ほうほうほう。
ベトナムでも奄美でもアフガニスタンでも、うん、あの環境全然違いますし、
うん、そうですね、
で動物の種類も違うんですけども、うん、やっぱりそのそれに対する態度っていうのはかなり似ていて、
うん、
当然いるって思ってる人たちがかなりいるわけですよね。まあもちろん、あの、なのにないんじゃないとか、話だけだよっていう人もいるんだけど。
うん、本気で信じてる人もいる。
そうそうそう。
うん、
で、それは本当に、あの、熱心に信じてるっていうほどでもないんですよね。
別にその信仰とかそういうことではない。
でもないんですよ。生活の中に、あの、ごく普通に、あの、紛れ込んできてるんですよね。
もう日常の一部な。
そうそう、一部ですよね。で、だからそれがいるから特になんだっていうわけでは必ずしもなくて、
うんうんうん、
でもただ、ま
あ。でもいるよと。
いるよと。で、まあ、あんまり変なことしちゃいけないよとか、夜あそこに行っちゃいけないよとかっていうのはあるわけですよね。
は
あ、
は
あ
はあはあ、
そういう感じで、こう、まあ、人間と関わって、こう来るんですよね。で、そういうのは本当面白いなと思うんですよね。あまりにもそういうふうなものが、こう、当たり前にあると、うん、だんだん何が本当で何が本当じゃないかっていうのは分かんなくなってくるんですよね。あの、真面目にきちんと聞いていけばいくほど、
うん。それは本当にでも、事実は何かみたいな、そういうところになってきますよね。
なってきますよね。
うん。ね、目に映るものだけが事実なのかとか、ね、真実は何かみたいな、そういう話になってきちゃいます
ね。なってきますからね。本当に見えてんのかもしれないとかね。まあ、本当に、おまみでも、普通に火の玉とかね、うん、そういう検問の火みたいなのあるんですよね。怪、
うんうん、
火みたいな、怪しい火が、
うんはい。
で、そういうのは子供の時はね、みんな見れたって、見ることができたって言うし。
子供の時は見れた。
うん、子供の時見えて、大人になると見えなくなるんだよね、とかって。大人になると見える人は少なくなるよね、とかっていうことを、まあ、ごく、うん、ごく普通に。
普通に。
言ってますよね。そうすると、じゃあ見える、みんな見えるってことは、みんなが見えるってことは、もうすでにあると言ってもいいんじゃないかっていう気も、
う
ん
う
ん。
そうですよね。
しますよね。
でもそうすると、でも、大人になると見えなくなる人もいるよねっていう、うん、それもまたね、まあ、一面の心理かもしれないし、
ね、
いうことですよね。じゃあ本当にそれ、何が、本当なのかっていう、
そうですね、
いうことですね。でもまあ、そういったことも含めて、その、未知のものが、やっぱり、存在として必要となってくる。
じゃないかなと思うんですよね。
そう。我々の生活、日常を支える、もうファクターの一つと。
重要なファクターなんじゃないかって。まあ僕にとって重要なのかもしれないですけど、
ね、なるほどね、そうか。じゃあ、その、そういったことを今回の旅でも改めて実感する。
そうですね。今回の旅で強く実感しましたね。今までは本当に探す探すっていうそっちの方だったんだけども。
うんうんうん、
で、そういう、迷信的なものとか、
うん、
そういう非科学的なものはもう一生懸命こうね、排除して常識的にやってたんですけども、
うん、
それでやって、厳密にやっていけばやっていくほど、うん、だんだんわかんなくなってきて。
ああ、そうか。実在と非実在の境目がどこにあるのかみたいな。おー、そうか。なるほどね。
Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは辺境作家の高野秀樹さんです。講談社からアジア道動物機構、ベトナム、奄美、アフガニスタンが出版となっています。高野さんの肩書き今、辺境作家とご紹介しましたが、辺境作家ってたくさんいらっしゃるんですよね。
いや、あの、私一人です。
お一人でしたか。
一人しかいないです。
一人、
勝手に言ってるだけです。
辺境作家ってどういう作家さ ん、
あの、世界の辺境地に行って、まあ、あの、何か探したり、はい、旅をしたりするっていう。あと、まあ、出版界の辺境にいるとかね。
あ、いろんな、じゃあね、ちょっと、
そうですね。
あの、端の方にちょっと、ご興味があって、そういう、なるほど。それが辺境作家なんです
ね。そうなんですね。
なるほど。あの、今までね、あの、いろんなとこに行かれてる、いろんな辺境にもね、行かれてると思いますよ。その、どんなところ、もう世界各地って感じですか？
そうですね、うん。まあ、アジアが中心ですけども、アフリカや南米も行ってますよね。
なるほど、なるほど。それは、まあ、基本、その未知の動物を探しに行くというのがメインの目的になってくる。
いや、そうでもないんですよ。
あ、そうでもない。
ええ。うん、未知であれば、うん、僕は、あの、何でもいいんで。
あ、ご自分が知らないものであれば。
自分が知らないというか、世界的に知られてない、あまりよく知られてない、
はいはいはい、
未知だとか謎っていうものが、うんうん、まあ、異常に好きなわけですね。
うんうん、
で、そういうものをこう探しに行く。それがだから土地でもいいし、民族であってもいいし、人間、もの、何でもいいんです。
対象が何であれ、そのミステリアスであれば OK。
あ、そうですね、そうですね。非常に単純にそういうことですね。
なるほど、なるほど。じゃあ別に動物に限らず。
限らず
なんですね。そうか。じゃあ、ね、今まで、ね、かなりたくさんのこうミステリアスなものに。
そうですね。あの、南米で、あの、幻の幻覚剤っていう、うん、あの、南米の先住民の人たちが儀式で使って、それでこう、テレパシーの力を得たりとか、未来を見れるとかっていうものがあるって、植物なんですけど、それを探しに、コロンビアのアマゾンのジャングルに行って、試してみたりとか。
試してみて。
試してみましたね。
うわ、体張ってますね。どんな感じですか、それは。
それは、あの、本当木のつるなんですけどもね、うん、ジャングルの中から切ってきて、うん、それを何時間もかけて、あの、煮出して、うん、まあ、煎じ薬みたいな。で、飲むんですけど、すっごい苦い薬でね。
うん、
で、気持ち悪くなんですよ、
うん。
で、だんだんこう、目が回ってくるんですよね。
うん、
で、地元の、なんかその、司祭というのか、呪術師みたいな人がいて、うん、で、その人がこう、呪文を唱えるんですよ。
うん、
そうすると、ぐわーっとめまいがして、うんうん、あの、朦朧とするんですね、
うん。
で、自分がなんかこう、宙をこう、飛んでるみたいな。まあ、ハンモックで横になったんですけど、ハンモックでこう、ね、世界中、空飛んだり、海潜ったりしながら、千年ぐらい旅したんですよ。
実際千年旅しちゃいましたか？
千年旅してすごかったんですけれども、すごかったような気がするんですけれども、パッと気づいて時計見たら1時間しか経ってなかったんですよ。
そうですか。
で、それで、すっごいショック受けて、あの、さめざめと泣いてしまったんですよ。
そうか、でもリアルにそういった体験もされてるんです、
そういうこともやったことあります、ね。
いやいやいや、じゃあ本当にそのミステリアス、まさにミステリアスなものを、ね、そういった見聞きして体験してということですね。他にはどんなもの
か。他にはですね、あの、西南シルクロードっていう謎のシルクロードを陸路で、まあ、踏破するっていう。
西南シルクロード
っていうのは、うん、まあ、一般に全然知られてないんですけども、はいはい、普通のシルクロードっていうのは、あの、中国の、はい、あの、西安、昔の長安ですね。そこを出発して、で、砂漠の方を通って、西へ西へと、うん、
ヨーロッパの方に
行くんですけども、はいはい、あの、西南ルートっていうのは、中国の西南部、四川省の成都っていうところを出発して、
うん、
で、南に行くんですね、
うんうん。
で、ミャンマー、ビルマの北側を通って、で、インドに抜けていくと。
ほうほうほう。
で、インドから、あの、西の方に行って、今のアフガニスタンでちょうど北側の、その西安からのシルクロードとぶつかって、で、そのルートっていうのは実は一番古いんじゃないかっていう。
あ、その、あの、西南の方が。
そうそうそう。
はいはい。
あの、シルクロードの発見者で、長剣っていう漢の人がいるんですけども、その人が、 北側のシルクロードを通って行った時に、うん、アフガニスタンで四川省のその杖だとか竹の杖だとか織物を見つけたって言うんですね、
うん、
だから、あ、南の方からこんなものが来てるのかって言ってそこでもう分かった
と。ああ、そうか。じゃあ、こっちの方が古いんじゃないかって。
そうそうそう。
いうことですね。ね。
ただし、そこが、まあ、ジャングルなんですよね。中国の、中国からミャンマー、インド、東部にかけて。で、今でもですね、ミャンマーの北部とか、インド東北部っていうのは、ゲリラがたくさんいて、反政府活動やってるんで、もう外国人誰も入れないんですね。戦後、50年以上経っても、誰もニクロで全部行った人はいないっていうとこを、ちょっと行ってやれと思って。
ちょっと行ってやれですか、
はいはい、思って、はい、で、まあ、相棒のアジア道動物機構でも一緒に行ってるカメラマンの、ね、はい、やつと一緒に出かけて、で、まあ、全部行けると思ってなかったんですけども、うん、まあそこを途中まで行ったら、うん、まあ、ゲリラとこうコネクション作って、そのゲリラの兵士たちと一緒にジャングルなんかこう移動していったんですね。で、最初はもっと簡単なものだろうと思って、ものにしようと思ったのが、途中からまあ引き返せなくなって、そのままもう道に迷ったまま、ミャンマーのジャングルを2ヶ月ぐらい歩いて越えちゃって、インド国境まで行って、でそこで別のインドのゲリラに引き渡されて、もうその頃僕はもう何にもね、なんか意思を持ってやってるっていうよりか、なんとかして脱出っていう。
もう半分取られてる感じですよね。
そうだよね。受け渡されて、で、インドまで出て、で、結果的には、うん、陸路で飛ばしたんだけど。
あらじゃあこれは、もう本当現代においては初かもしれないっていう。
そうですね。
ですよね。
第二次大戦後は初です。
ですよね。少なくともね。そんな。
でも、踏破しちゃったってし。
あ、半分結果的にしちゃったみたいな。
まあ、それは今、本になってるんですけども、今度、文庫が11月に出るんで。
あ、なるほど。はい。さあ、そんなね、でも本当にいろんな地球上のありとあらゆるというか、その辺境のところに、いろんなところに出かけていってる高野さん。の目に映るこの地球の姿というのはどういうふうに映りますか、
そうですね、そのアジアやアフリカの辺境地っていうと日本人はすごい奥地だとか思ってるみたいなんですけども、
はい、
実際には想像以上に開けていて、でもう今携帯やインターネットもすごく普及してるんで、特に携帯がすごいんですよね、どこでも誰でも持ってるっていうような状況になりつつあるんで、
あ、そういったそのいわゆる辺境のところでも
かなりあるんですよね。ほうほうほう。なんで思ったよりはもう開けてるし、情報はもう発達してるわけですよね。まあ、あと Google マップとかね、まあそういうのもあるんで、ただそれとはまた別に情報が入ってきてるように思えて、全然その生の姿っていうのは意外に待って、やっぱり知らないもんだなっていうのは、今でもずっとあるんですよね。
ああ、そうか。知った気になっちゃってるみたいな、そういう感覚。
そうですね。
そうか、そうか。
例えば、インドは IT 大国だって言うじゃないですか。
はいはい、言いますね。
だから全然違うじゃないかって思うわけですよね。
ああ、そうですか。
で、インドの IT っていうのは、ソフトが強くて、そういうソフト開発は、ものすごく、進んでるんだけれども、まずパソコン自体がまだオフィスにないんですよね。
あ、そうですか。あら、じゃあハードがない。
ない。列車の切符なんかでも、みんな名前を手書きで書いて、それを車掌さんが紙にこうチェックしながら、ボールペンでね、やってるし。
超アナログです
ね。超アナログですよ。で、郵便局に行くと、そっから、大きな町ですよ、カルカッタって、はいはい、そこから日本に小包みを出したんですよね、その時にびっくりしたのは もちろんパソコンなんかないし、はいはいはい、小包みを包むのに、布でくるんで糸で縫って最後にロウで封印してるんですよ。おいおい、これ19世紀のなんか大英帝国のね、なんかそういう小説読んだことはあるな、とかって、ね。
封印ですか？
封印ですよ。
ローで封印。ロー
を垂らして、そこにこう、
ハンコみたいなの
をして。ハンコを押すんですよ。
うわぁ、それはそれでまあかっこいいっちゃかっこいいけど、それが今、21世紀のインドで実際に行われて
る。いや、もうバリバリ現役ですよ、本当に。
本当ですか。 そうか、そういうのはやっぱりじゃあ、目の当たりにしないとなかなかやっぱ分かんない。
分からないですね。すごく住んでるものと、昔からあるものが、本当にこう混ざって、あるんですよね、現地では。イレギュラーに。
じゃあ、そのギャップというのは逆に、そのね、今、この時代だからこそ、よりこうね、大きくなってる感じが。
そうですね。
そうなるとやっぱりこう、現地に行かないとっていう。
そうそうそう。な今の時代はなおさらこう、現地に行くのが面白いっていうのはありますよね。
あ、そうか。この時代だからこそ、行ってみてびっくりってい
う。そう、イメージがこう、植え付けられてるんで、そのイメージとのギャップっていうのは結構楽しめますよね。
じゃあそれはまあ、いわゆる辺境のとこに行くと、よりそのね、格差というか、自分の情報との格差というのが、
そうですね。
よりリアルに感じられる。でもその辺境じゃなくて、じゃあ日本にいて、思うっていうのはどういうことになりますか？
いや、日本ってのはすごい国だと思うんですよ。ほうほう。僕もあの、先週までバングラディッシュにいて、うんうん、4日前に帰ってきてばっかりなんですけれども、帰ってきた直後っていつも思うんですけどね、先進国で、とにかく経済大国で、うんうん、あの、ハイテクの国でしょ、うんうん、なのに、英語の表記がほんと少ないんですよね。
ああ、
公共の場所でも。
なるほど、なるほど。
もう駅なんかでもごく一部にしか英語表記なくて、うん、あとみんな日本語で書いてあるんです。どうしろって言うんだみたいなね。そんなとこないですしね。もう、外国人がたくさんいるけども、未だに、英語話せる人ほんと少ないし、なんかこう、未だに鎖国してるみたいな感じがあるんですよ。で、それはすごい面白いなと思って、僕が外国人だったら、ちょっとね、日本にね、ハマっちゃいそうだなって。
逆にね。
この不思議な国なんだろうみたいな。
その辺境度があるわけ
です。辺境なんですよ、日本っていうのは。本当。
ああ、そうか、そういう意味ではそうなんですね。
何考えてるか全然わかんないし、で、閉じてるのにみんななんかものすごい手先器用で、細かい仕事得意で、どんどんどんどんいろんなものを作り出して、
で経済的にも反映してるし、
でもみんな外には出かけないっていう、すごくこう不思議なね、あの未開示みたいな感じでね。
じゃあその地球レベルで見るとかなり辺境度が実は高いのかもしれない。
実は高いですよ。あの地方の文化もすごい残ってますしね。こんなに地方にの文化ってこう。あの、豊かなとこっていうのは多分珍しいんですよ。
うん、そうか。じゃあ、それは、ね、やっぱり、こう、外に出てって帰ってくると よりリアルに感じられることかね、しんないですけどね。
みんな、こう、辺境の穴場に住んでるっていうね。
そうか。実はもう辺境の宝庫なんだと、ね、ここはね、という。未知動物、まあ、UMA、UMA が、見つかったら、これはどうなるんですか？
まあ見つかったら科学的に一体どういうことなのかっていう研究をしなきゃいけないですよね。
そこまで、田村さんはコミットするんですか？
そうですね。うん、まあ専門家に、まあお願いするんですけれども、うん、まあ自分でそのいきさつ、そのどういう、どうしてこの動物が残って、生き残っていたとか、ね、なんで存在しているのかとかっていうことまでは、ちゃんとやっぱり書かなきゃいけないと思いますよね。
なるほど。じゃあね、本当に発見された暁にはという感じですね、それはね。
で、きっとね、この動物を保護するための、運動しようとかつって、なんかインチキ臭い団体作ったりとか。
なるほど、なるほど。
して結構遊べるんじゃないか
な、ね。なるほど、そうやって発展していけるんであろう。ちょっといやらしい話ですけど、懸賞金とかなんかかかってるようなものとかいるんですか？なんかこう、ウォンテッドみたいな。
ああ、ありますね。
あ、そうなんですね。
ただ、もうそういうのは、そういうメジャーなのは僕もう行かないんで。
あ、なるほど。あ、そうか、そうか。
なんでかっていうと、みんなが行くっていうところには、見つかる可能性低いと思うんですよ。自分が。
あ、みんながやってるし。
そうそうそう。うん、もっと、大規模にお金をかけてやっていたりとか、ハイテク機材を持ち込んでやってるとか。
それこそネッシーを探せみたいな。
そう。僕自身が見つけるっていうことが一番重要なんで、人が見つけるっていうのは別に、どうでもいいわけです
よ。そうか、見つかる見つからないっていうのは、まあ、二の次で、自分が見つけるというか、
自分が見つけたいんですね。
なるほど。
で、まあ人が見つけたら、それはそれで別に面白いんだけども、まあそれは。
まあ良かったね。
良かったねっていうだけの話で。だから自分が探すのは、 できるだけこう確率が見つけられる確率が高いところを行きたい。
うんうん、なるほど、なるほど。っていうのは、じゃあ探す人が少ないであろうと。
そう、まだよく知られてないっていう。だから、未知の未知動物。
偏狂な未知動物
にね、特化していくっていう、どんどんマイナーな世界にこうはまり込んでっちゃうんですよね。
そうですか、そう。まあでもね、そういった意味で、これから、じゃあターゲットにしようかなというのは、どんな感じ、今、明かすとあんまり、それ、未知とか低くなっちゃいますけど、どんな系のものなの？
インドの海に、謎の怪魚、ウモッカっていうのが。
謎の怪魚。
ウモッカ。
ウモッカ。
っていうのがいるらしいんですよね。
はい。
で、これが、目撃者の話によると、うん、シーラカンスとサメの中間みたいな。
お
ー。で、体中にトゲが生えている。不思議な、生態、形の魚で。
確かに怪魚ですね、
こんな魚いないんですよね。で、まあこれをね、なんとか探しに行きたいなと。で、海なんで、いる確率は陸地よりも断然高いですからね。
ああ、なるほど、なるほど。そうでしょうね。
海の場合、海とか特に魚の場合は、現地の人も知らずに食べてたりするんですよね。シーラカンスなんかそうだったし。
あ、そうなんですか。
シーラカンスは、本当に1990年代、今から10年ぐらい前に、インドネシアで発見されて、で、それまでアフリカにしかいなかった。いないと思われてたのに、インドネシアにもいたんですよね。で、インドネシアなんてみんな普通に行ってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
なのに、全然気づかなかったらしいんですよね。普通に市場にもね、運ばれてたのに。
あ、そうなんですね。あらら。じゃあ普通に食卓に並んでたような。
食卓までね、まずい魚なんですよね。
ああ、そうなんです。
まあそれがポイントで、うまい魚だとこう広まっちゃうから。
ああ、そうかそうか。生地まずいだけに。
そうそうそう。生地まずい、まあどうでもいい魚だったから、要するにみんなどうでもいいと思って。
みんな買い見ないと。
そうそう。
あ、またこんなの、ダボ釣れちゃったよ。
そうそうそう。
いう感じなんですけどね。そうか。だから、あんまり、こう、広く知られることもなく。
なんですよ。
でも実はいたと。
そうなんですよ。だそういうケースは、あって全然不思議じゃないんで。
じゃあ実はあなたの隣にいるかもしれないっていう話ですよね。
そうですね。知らずに食ってたりとか。まずいなと思ったらちょっと、要注意みたいな。
まずかったら動くかもしれない。そう。そうか。まあじゃあその辺がでもね、今、メインとなるターゲットの一つと。
そうですね。
いう感じだけですね。そもそもですね、高野さん、なんでそういった、その、未知動物だったり、を探すことだったりとか、あるいは辺境の、とこに行くことになったんですか？何が原点なんですか？
やっぱりその探検部に入ったっていうことなんですよね。で、まあその前に、川口博士探検隊っていう、水曜スペシャルの、
はいはい、
まあ僕らの世代、で、すごい人気がありましたね。
ありましたね。
あれは本当だと思って、ずっと信じて、大学に入るまで。で、探検部に入ったんですけども、はい、ああいうことやりたいと思って。
なるほど。
したらね、あれは、フィクションだったって言って、すっごいショックでしたね。
そこで、じゃあ、でもまあ、フィクションと言われて、大ショック受けても、
うん。じゃあ、あれをじゃあ、フィクションじゃなくて、ノンフィクションで、やろうと、
うん。川口博の、やったようなことを、じゃあ、ノンフィクションの世界で。
ノンフィクションで。
うん、
もう、セメントでやろうと。
ガチで。
ガチでやろう
と。そうか、先にカメラ入ってないと。そうそう。いう話にしたいということですね。そうか、なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、そこが原点。
原点。
で、ね、で、もう、それから二十数年、もう四半世紀になろうと。
そんな経っちゃいました
いう感じですけどね。まあでもね、まあそういった、未知の動物を探し求めてということの中で、まあさっきの話にもありましたけど、まあこれだけ情報が溢れる社会になっている、高度情報化社会とも言われている中で、だけど世界中では未知動物情報が逆に増えているというような状況になっている。
そうですね。
なんで、そんなことが、そういう現象が起きてきてるんですかね。
まあさっきも言いましたけども、そういう未知のものっていうのは好きなんでしょうね。
その人間が。
人間が。で、 多分それなしでは生きていくのがきついんじゃないかと。
うん、じゃあその生きていく上での重要なエッセンスの一つになってる。
そうですね。うん
うん、だからこそ人はそれを求めるしという。
そうですね。
そういう需要もあるという。
その単なるこう娯楽とかなんかそういうものを超えて、うん、やっぱりそういうものは人間が生きていくのに必要な部分。うん、
本質的に
欲してる。本質的にその食事だとか、あの、衣服とかと同じように必要なもんじゃないかなという気がどんどんしてきますね。
なるほど。じゃあ本質的にそれは人が求めてるし、そういう需要があるから、で供給もどんどん増えてるみたいな。
増えてるっていうことですね。
じゃあまあ、ある意味、こう、健全な状況とも言える。
そうですね。うん、まあ今、これ参加できますからね、誰でも。
そうか、そうか。参加可能ですね、そうですね。じゃあね、でも、そういった、ね、まあ、本能的なもの、本質的な部分での欲求であろうというところに、その高野さんが魅了され続けてる理由っていうのもその辺にあるわけですかね。
そうですね。やっぱり謎、わからないものっていうのはものすごく知りたいですよね。まあ、普通の人でもミステリーの小説とか、映画とか、
まあ、ドキドキして
っていうのはすごいありますよね。ミステリーっていうのは、物語の、その核になる部分だと思うんですよ。
うん、うん、あ、なるほど、なるほど。
この後どうなるんだろうかっていうのは全てミステリーなんで、そういう意味で物語を作っていく核心部にですよね。だからすごくそこに惹かれますよね。うん、
なるほど。
逆に言うとミステリアスなものこそがやっぱりワクワクさせるんじゃないかって思いますよね。どうなるんだろう、なんなんだろうか、どういうことなんだろうかっていうのを考えると、ちょっとこう、なんか脳内物質が、どーっと出てくる
っていう。確かにね、でもそれは予定調和でないもの、だからこそ、ね、モチベーションがあるというか、いうことなわけですね。じゃあそこに、高野さんの魅了される理由というか、ね、ものもあるという、
ね。ある。ありますね。
ですね。道動物探しから学んだことっていうのは、まあ繰り返しになっても結構ですが、どういうことになりますかね。
そうですね、やっぱり、現場に行ってみないとわからないっていうことですね。いくら、情報がたくさん入って、それが活字の形であっても、インターネットの情報でも、テレビやラジオなんかでも、まあ、百聞は一見にしかずで、行ってみると全然違いますよね。行ってみると、あ、それはこういうことだったのかっていうのが、いろんな意味でよくわかるんで。
それをもう本当に如実に学んでいるという。
そうですね。
行くたんびにそれが増強される感
じ。そうですね。
今後の活動、まあ先ほどね、やっぱ核となるのは、一つは動くかあるぞということですが、まあ今後どういった展開を目指してますか？
今やってるのは、アフリカの海賊で有名なソマリアありますよね。
はい、
ソマリアって、まあ、今国がもう戦乱でぐしゃぐしゃになってるんですけども、その中に一箇所だけ、まあ三分の一ぐらいの領土なんですけども、ソマリランド共和国っていう独立を宣言してる地域があって、それが世界中どこからも承認されてないんですけども、ちゃんと民主主義の国家になっちゃったんですね。
え、そのソマリランドが。ほら。もう自分たちではもう民主的に作っちゃった。
そう、全く誰も国際社会協力してくれなくて、むしろ国連なんかも邪魔してたぐらいなんですけども、もう自分たちだけで手作り民主主義と呼ばれてますけど、もう作って、で、治安を回復させて、その武器を回収したりして、普通の国を、運営してるっていうね。でもね、どこも認めてないし、ソマリア自体が内戦の国で、もう外務省なんかも絶対に行ってはいけないっていう、言ってる国だから、どこも行かないわけですよね。だから、謎の国となってるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。そこでまた謎が出てきましたね。
で、この前6月に1ヶ月ぐらいソマリランドに行って、ぐるぐる回ってきたんですけども、もう本当に面白い。とこですよね。自力でね、紛争を終わらせてるっていうこと自体も珍しいし。
そうか、そんな場所があるということ自体。
あること自体、普通の人知らないですよね。僕も行くまでは、なんだか情報はまあ、少しインターネットとかであったんですけども、行ってみるまではさっぱりわかんなくて、恐る恐る行ったんですが、へえっていう。
そうか、民主主義が運営されてるというような。
そうですね。
そういう感覚のところはあったりする。でもそれはやっぱりね、情報が、 まあ少なかったり、そのね、本当に謎の部分が多いだけに、その辺境作家としては、もうやっぱりうずうずしちゃう。
まあやりがいありますよね。もうガイドブックもないから、もう一歩進むのに、次どうなるかわからないっていうのは、もう最高の環境ですよね。
そうか、じゃあね、そういった、まあ動物に限らず、いろんな辺境のところを、これからも、探し求めて、追い求めて、行かれると。
はい。
あの最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
一人挙げるとすると、僕はあの中国の大連っていうところに4ヶ月ぐらい留学してたことがあるんですけども、短期で。でその時に漠先生っていう、まあ中国人の先生で、
はい、
向こうではあの日本語の先生をしてる人なんですけれども、でその先生にもマンツーマンで付きっきり4ヶ月びっしり中国語と中国文化みたいなことを叩き込まれたんですよね、うんうん、
はい、
その先生は本当に素晴らしい人でしたね。
バク先生はその高野さんに何を教えてくださったんですかね。
バク先生自体は、まあ、その昔の中国人の人なんで、うん、そんなに国際経験が豊かなわけじゃない。文化大革命の時代とかまあ、経てきて、まあ、苦労してるわけですよね、うんうん。で、まだインターネットが普及しなかった時代でもあったんで、僕が行った頃は。要するにそんな情報なんて入ってこないんですけれども、うんうん、僕が言う、今最先端で世界で何が起きてるかってことを全部わかるんですよね。なんで理解できるのかっていうと、うん、歴史を知ってるからなんですよね、うんうん。中国の歴史はものすごく詳しいわけですよね、
うんうん。
そうすると、それは中国の歴史で言うあれだろうっていうね。はあ、そういう理解の仕方をする。んですよね。で、そこで、まあ別に道動物と直接関係あるわけじゃないですけれども、うん、その理解っていうのは、今のことだけ理解してるんじゃないんだと、最先端のことっていうのを追っかけて理解するっていうのは、その横のレベルだと思うんですよね。今アメリカがこうなってるとか、フランスでこうやってるとか、インドがこうなってるとか。で、中国人の人ってのはそういうふうに理解しなくて、縦に歴史的に理解するんですね。
うん、
この時代にこの皇帝がこういうことをやってこうなったからこうなったんだっていう、
うんうん、
あ、そういう風な理解の仕方があるのかって言って、うん、すごく物の見方がこう変わりましたよね。
うん、
そういうこうなんていうんですか、こう発想が転換するような瞬間っていうのは僕はすごく好きなんで、
うん、
やっぱね、あの、その先生と過ごした4ヶ月っていうのは、
なるほどね、
面白かったですね。
ものの見方、本質とは何なのかと。
そうですね。
いうね、その理解する態度というのが、ね、そこで教えていただいたと。
そうですね。
いうこと。なるほど。ラジオ版学問のすすめ、本日は辺境作家の高野秀幸さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。辺境作家の高野秀幸さんをお迎えしてお送りしました。いや、高野秀幸さん、辺境作家、まあ多分、日本でただ一人の辺境作家ということですが、でもね、この未知のものをというのが人間が本質的に必要としているものなんじゃないかというね、そういう見方は本当に面白い視点だなと思いましたし。まあ、今後ね、本当にどんな未知のものを我々に提示してくれるのか非常に楽しみにしております。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケンでした。